いよいよ創世記が、特にヨセフの、物語の、クライマックスに向かっています。今日は、和解する兄弟たちというテーマで見てまいります。神様は背後で不思議な導きをされました。父ヤコブの最愛の妻ラケルが故郷の旅の中で彼女が産む二人目を出産するとき難産で命を落とします。それでまだベニヤミンはその時生まれたベニヤミンは小さかったんですけれども、愛する亡き妻の面影を残したヨセフが特別扱いをされ、兄たちはそれで悲しい思いをします。それが高じて恨みを買ったヨセフは奴隷として売られてエジプトに連れて行かれます。そこでヨセフは訓練を受け、主が共にいる中で祝福をいただいて、ファラオが夢を見たことを解き明かすことを通してエジプトの第二の権力者に挙げられ、これから望む7年の豊作、そしてその後の厳しい飢饉にエジプトを備えさせ、またエジプトに蓄えた多くの食料を通して近隣諸国も飢饉を乗り越えることができるようにされました。そして穀物を買いに来たヤコブの息子たちと不思議な形で再会を果たします。ヨセフは兄たちは気づかない中で荒々しく振る舞い、二人目の兄ですね、シメオンを人質に取って、末の弟を連れて来なければ二度と会わないと命じて送り返します。飢饉は、なお続いて、ヤコブは、末の息子ベニヤミンを失いたくないという思いから、エジプト兄たちに委ねてエジプトにはやらないと言い張って、ますます状況が厳しくなった中でユダが保証人となってヤコブはようやく承知し兄たちを送り出します。そしてベニヤミンともヨセフは再会できたのですけれども、そして、気がつかれないまま、歓迎をいたしました。一つ、ヨセフはまた兄たちの心を、明らかにするために、知恵を持って、接します。まず兄弟たち の生まれ順に、席を、設けます。兄たちはびっくりしました。ついでベニヤミンだけ5倍も多くの食事を出します。その特別扱いをされた時に兄たちがどう受け止めるかということを見てみたのです。そしていよいよ、彼らが心を許した中で、送り返す時にもう一つの手段を講じます。44章からそして45章ではこれらの計らいを通して兄たちが心の中にあることを表し、そして和解するように導かれます。 44章の、6節、そうですね、14節から、26節をお読みいたします。創世記44章14節から。ユダと兄弟たちがヨセフの家にやってきたとき、ヨセフはまだそこにいた。彼らはヨセフの前で顔を地に伏せた。ヨセフは彼らに言った。お前たちのこの仕業は何だ？私のようなものは占いをするということを知らなかったのか？ユダが答えた。あなた様に何を申し上げられるでしょう？何の申し開きができるでしょう？何と言って弁解することができるでしょう？神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り私たちも、そしてその手に杯が見つかった者もあなた様の奴隷となります。ヨセフは言った。そんなことをするなどとんでもないことだ。その手に杯が見つかった者、そのものが私の奴隷となるのだ。お前たちは安心して父のもとへ帰るがよい。するとユダが彼に近づいて言った。ご主人様、どうかしもべが申し上げることに耳をお貸しください。どうかしもべを激しくお怒りにならないでください。あなた様はファラオのようなお方です。あなた様は以前しもべどもにお前たちに父や弟がいるかとお尋ねになりました。それで私たちには年老いた父と年寄り後の末の弟がおります。彼の兄は死に、その母の子としては彼だけが残されましたので、父は彼を愛していますと申し上げました。するとあなた様は、彼を私のところに連れてこい、私はこの目で彼を見たいとおっしゃいました。その時私たちは、その子は父親と離れることはできません、離れたら父親は死ぬでしょうとあなた様に申し上げました。しかしあなた様が、末の弟が一緒に下ってこなければ二度と私の顔を見てはならないとおっしゃったので、私たちはあなた様のしもべである私の父のもとに帰った時、父にあなた様のお言葉を伝えました。そして父が、また行って我々のために少し食料を買ってきてくれと言ったので、私たちは下っていくことはできません、もし末の弟が私たちと一緒なら下っていきますというのは、末の弟と一緒でなければあの方のお顔を見ることはできないからですと答えました。天の父様、今日の箇所を通して私たちのさまざまな出来事の中で、神様が生きて働いておられることを、そして最善に導いておられることを見ることができるように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨセフは、心を許した兄たちが、帰って行くときに、神様に祈ってと思いますが、策略を講じました。前回は、シメオン、二人目の兄シメオンを人質に取ったんですけれども、今回は全員返します。前回と同じように彼らの袋を、穀物で満たし、 そして彼らが支払った銀を前回と同じようにそのまま彼らの袋に返しました。さらに自分の銀の杯、それを2節にありますように一番下のものの袋の口に穀物の代金と一緒に入れておけと命じて実行させました。兄たちまたベニヤミはそれに気づかず送り出されます。4節以降をお読みいたします。彼らが町を出てまだ遠くへ行かないうちにヨセフは家を管理する者に言った。さあ、あの者たちの後を追え。追いついたら、なぜお前たちは悪をもって善に報えるのか。これは私の主君が飲んだり占いをしたりするときにいつも使っておられるのではものではないか。お前たちのしたことは悪辣だと彼らに言うのだ。彼は追いついてこの言葉を彼らに告げた。彼らは言った。あなた様はなぜそのようなことをおっしゃるのですか。しもべどもがそんなことをするなどありえないことです。袋の口で見つけた銀でさえカナンの地からあなた様のもとへ返しに来たではありませんか。どうしてあなた様のご主人の家から銀や金を盗んだりするでしょう。しもべどものうちでそれが見つかったものは殺してください。そして私たちもまたご主人の奴隷になります。彼は言った。今度もお前たちの言うことはもっともだが、それが見つかったものは私の奴隷とし、他のものは無罪としよう。彼らは急いでそれぞれの自分の袋を地面に下ろし、それぞれのその袋を開けた。彼は年長のものから調べ始めて、年下のもので終えた。するとその杯はベニヤミンの袋から見つかった。彼らは自分の衣を引き裂いた。そしてそれぞれロバに荷を負わせ、町に引き返したとあります。こともあろうに、ベニヤミンの袋からヨセフの銀の杯が見つかりました。もちろんそのようにヨセフが指示したのですけれども、兄たちはヨセフのもとにひれ伏して何も弁明しません。ただ全員が奴隷となりますと申し出ます。ヨセフは見つかった杯を持っていた者だけが奴隷になればいい、安心して他の者は帰るようにと言います。その時に保証人となったユダが18節以降弁明します。冒頭にお読みした箇所では途中まででしたけども、どうしても弟を連れて帰らなければ連れてこなければいけないと父ヤコブを説得する中で、父ヤコブが言ったことを告げます。27節をご覧ください。するとあなた様のしもべ私の父がこう申しました。お前たちもよく知っているように、私の妻は二人の子を産んだ。一人は私のところから出て行ったきりで、きっと獣にかみ裂かれてしまったのだと私は言った。今に至るまで、私は彼を見ていない。お前たちがこの子まで私から奪ってこの子に災いが降りかかるなら、お前たちは白髪頭の私を苦しみながら黄泉に下らせることになる。このヤコブの言いようは 今生きていますラケルの姉のレアのことは触れずに、私の妻は死んだと、そうレアの息子たちの前で言うような兄たちでした。父でした。その言われように兄たちは傷ついたと思いますけども、その自分たちを愛さない父のためにユダは自分が保証人となって連れて行かせてくれと、もし穀物を買いに行かなければ家族は共倒れになってしまいます、飢え死にして全員生きられなくなってしまいます、そこで身を落として保証人となって、そして父親が希望を失って死ぬことがないように、私が身代わりになりますと申し出たのです。33節34節をお読みいたします。ですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと一緒に帰らせてください。あの子が一緒でなくてどうして私は父のところへ帰れるでしょうか。父に起こる災いを見たくありません。こうしてユダは身代わりに罰を受ける、そして奴隷となると、そう申し出ました。ヨセフはかつて自分を捕らえ奴隷に売ろうと言ったのはユダでしたけども、奴隷に売って自分を死んだことにした兄たちが、待ってベニヤミンを兄弟として愛していること、兄弟の一人として、また自分たちを愛さない父を愛して身代わりになろうとするほど愛していることを知りました。その愛は私たちを自分の兄弟と思い、そして罪を犯した私たちのために身代わりに死んでくださったイエス様の愛を予表するものでした。この愛を、真実を見たヨセフは、和解の時が来たことを悟り、そして、自分の、素性を明らかにします。人々を、同席の者たちを、席を外させ、そして泣きながら、こう言います。45章に入っていただけますか。3節からお見いたします。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで 今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。というのはこの2年の間国中に飢饉が起きていますが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないからです。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いをもってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。神は私をファラオには父とし、その前下には主人とし、またエジプト全土の統治者とされました。どうか急いで父上のところに登っていき、言ってください。息子のヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の主とされました。ためらうことなく私のところに下ってきてください。45章の4節5節、そこでは彼が兄弟たちに近づき、自分を奴隷に売ったことを、そのことで自分たちを責めないようにと言います。ヨセフは兄たちを罰する、復讐するつもりはないことをまず告げます。先に疑いをかけられて投獄されたときに、兄たちは自分たちの報いを受けているのだなということを思わされましたけども、起こしてしまったことを気に病んで、それでもう失意のうちに終わってはいけなかったのです。すべては神様の導きの中にあったことをヨセフは証ししました。繰り返しヨセフは、命を救うために神様は私をエジプトに先に使わしたのですと証しします。飢饉があと5年続くので、あなた方家族全員をエジプトに招いて、そして支えるとヨセフは言いました。そして父ヤコブに、ヨセフ自身が生きていて再会できると、そう告げました。兄たちは驚きましたけども、神様が導かれたということで平安をいただき、そして和解いたします。14節15節、彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。彼はまた兄弟皆に口づけし、彼らを抱いて泣いた。それから兄弟たちは彼と語り合ったと。ヨセフが奴隷に売られたのは17歳頃です。そして、エジプトの支配者に挙げられたのは30歳、それから7年の豊作、そして2年の飢饉ですから、17+7+2ぐらいでしょうか、26年。 長い別離でしたけど、その中で一つ一つ神様が導いて、家族の和解とそして繁栄の道を神様は備えられたのです。ヨセフは家族をエジプトに迎えるために兄たちを送り返します。そして漏れ聞いたファラオの家もヨセフの兄弟たちが来たと、そして家族を迎えようとしているということで喜んで多くの贈り物をします。どれほどヨセフがエジプトにおいて人々を幸せにし信頼され愛されていたかが分かります。兄たちの話だけでしたらもうなかなか信じられなくて、もうエジプトの豪華な車とまた宝物が送られてきたのですから、それが本当だとヤコブも受け止めました。そして生きている間にヨセフに会いに行こうと決断して出発いたします。ヤコブは兄たちがヨセフの衣に血をつけて、見つけましたと、言いましたけども、まあ、肉親ですからそれが偽りでないかというふうに、思っていたと思います。実際彼は奴隷に売られていたことが、分かったんですけども、もうそのことを、責めるもう気持ちもなくなったのでしょう。ヨセフが生きていることを知れば十分でした。もうヨセフはいろんな役割を、示してますね。苦難を得た、そして、苦難を得て救いをもたらしたイエス様の、方であり、和解をもたらした、イエス様の方であり、また、死んでいたのに生きていたということでは放蕩息子のような、役割も果たしています。こうして神様はヨセフに示した夢を実現されました。創世記の37章にちょっと戻っていただけますか。最初の夢、37章の7節には、途中からお読みいたします。突然私の束が起き上がりまっすぐに立ちました。そしてなんと兄さんたちの束が周りに来て私の束を伏し拝んだのです。このことは先に起こりました。そして9節、彼はまた夢を見ました。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいましたと言った。ヨセフが父や兄たちに話すと、父は彼を叱って言った。一体何なのか、お前の見た夢は。私はお前の母さん兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むというのか。兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。これが間もなく実現いたします。また遡るならば、神様がアブラハムに祝福を誓った時に、タコ肉に移り住んで苦しみに遭うことが予言されていましたけど、この移り住むことを実現されました。私たちは いけないと思いつつ、無慈悲なこと、悪いことを考えてまた実行してしまうことがあり、また逃れようと思ってもそのような悪意から逃れられないということがあり、痛みや、そして復讐心を芽生えさせることがあるでしょう。しかしその解決は神様によって与えられます。神様がすべてのことを働かせて益としてくださることを知るからです。私たちもこのような挫折や痛み、人に与えてしまったり自分が受けたりしますけれども、神様の最善の中にあることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたはすべてのことを働かせて救いをもたらしてくださいました。そのことを信じて歩むものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。